皆さんこんにちは。それでは今司会の淵川さんがご紹介してくださった通り、私は地上では旅人と題して、今日は聖書からお話をさせていただきます。最近の話題として耳にすることに、日本を訪れる外国人旅行者が急増しているということがあると思います。新型コロナの感染拡大前の2019年との比較で 77% の水準まで回復しているんだそうです。確かに松本でも観光客の方が立ち寄る場所で外国の方の姿を見かけることが多くなってきたと感じます。国内はもとより海外に旅行する日本人も、コロナ禍での規制もあって激減した時から比べると増えていると思います。旅行が趣味という方が皆さんの周りにもいらっしゃるのではないかと思います。旅とは、自分が普段暮らしているところからどこか遠いところまで出かけることで、観光であったり仕事であったり留学であったりと、その目的はいくつかあると思いますが、大抵はまた元いたところに帰ってくること、特に旅行といえばそういうことだと思います。旅に出るといえば、元いた場所に帰ってくるのではなくて別の場所で暮らすことになる場合や、あるいは行った先で定住しないことも含まれるニュアンスがあるように思います。人にもよりますが、特に若い時、学生時代などは長い休みが取れることもあって、旅行を楽しむ若者も多いことでしょう。私も学生時代は友達とまたは一人で旅行したことがあり、懐かしく思い出します。私は国内だけでしたけれども、特に行き先を決めずに気ままにする旅行を、当時は一種の憧れもあってしたことを思い出します。いずれにしても、先ほど言ったように、普通私たちが旅あるいは旅行という時には、帰る場所があってそこに戻ってくることがほとんどだと思います。ところで、聖書にはこんな言葉があります。最初にご紹介した今日のテーマである、地上では旅人、この言葉が書かれている新約聖書の箇所をお読みしたいと思います。これは新約聖書のヘブル人への手紙の11章の13節に書かれてあります。17年版452ページのヘブル人への手紙の11章の13節をお読みしたいと思います。これらの人たちは信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄居者であることを告白していました。寄居者という言葉はあまり使うことはない言葉ですが、その意味は一時的に他の土地または他人の家に住む人のことです。13節の今お読みした御言葉、これらの人は皆地上では旅人であり寄居者であることを告白していたとありました。そしてこの人々は信仰の人として死にましたとあります。ヘブル人の手紙の11章を最初から読むと、信仰によってという言葉がたくさん出てきますが、さまざまな人によって信仰によってなされたことが列記されています。ここで11章の1節だけお読みしておきたいと思います。ヘブル人の手紙の11章の1節にこう書かれてあります。さて、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。先ほどお読みした13節の御言葉にあるこれらの人たちとは、信仰の人と呼ばれています。その一人、アブラハムという人について11章の8節からこう書いてあります。11章の8節からもお読みします。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出ていきました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者また建設者は 神です。8節の御言葉は創世記12章に書いてあり、当時まだアブラムと呼ばれていたアブラハムは、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいという神様の命令に従って文字通り旅に出ました。ヘブル人の手紙の11章の8節にあるように、どこに行くかを知らずに、つまりこの地でこの元いた地、安定した家族親族の共にいた生活を捨てて約束の地に旅立ったのは75歳の時だったと創世記の12章の4節に書いてあります。アブラハムのこの旅の目的地は相続財産として受け取るべき地であったということが書いてありますが、神様がアブラハムとその子孫に与えると約束されたカナン、今でいうと地中海の一番東の沿岸である地域、イスラエルを含めたその周辺の土地でした。どこに行くかを知らずにということは、その時点ではどんな土地なのか、何が待っているのかもわからないけれど、ただ神様がその地へ行きなさいと命じられたゆえに、それに従ったということです。続く9節では、信仰によって彼は約束の地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしましたとありますが、天幕生活をしたということは、カナンに入ってからもどこかに安楽な暮らしができる家を建てたのではなく、天幕、すなわちテントに住んでいたということになります。神様が与えると約束された地に移ってもなお、他国人のようにして住みとは、まさに旅の途中の寄留者であり続けたということになります。アブラハムはさらに先にあるもの、霊的な意味での目的地を目指して、はるか遠くにそれを見て、この地上を歩んだ人でした。今このアブラハムという人の話をしてきましたが、この人は旧約聖書の創世記に登場するイスラエル民族の最初の族長です。そして神様はアブラハムに対して一言で言えば祝福するという契約を結ばれました。しかしこれはアブラハム個人やその子孫たち、イスラエル民族だけに与えようとされたのではなく、アブラハムを通して、そしてその民族を通して、神ご自身を信じるすべての人をもう一度回復し祝福するために結ばれた契約といえます。そのために神様はこの人、そしてこの民族をお選びになりました。もう一度と言ったのは、創世記の最初に書いてある最初の人アダムとエバが犯した罪によって、それ以降の全人類が失った神様からの永遠の祝福、もともと神様が人に与えようとなさった祝福があったということです。しかし罪によって人が罪人になったことにより、罪とは決して相容れない清い、そして正しい義なるお方、この神様と人との関係は断絶し、どんなに神様が人を愛し祝福したいと願われても、それができないこと、それどころか人は自らの犯した罪を死後この神様によって裁かれて、その罰を受けなければならないものとなってしまいました。ある人は、私は神様に裁かれるような罪を犯した覚えはないとおっしゃるかもしれません。しかし新約聖書にこう書かれてあります。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。清い清い神様の前に、本当に全く私は罪がないと言える人は誰一人としていないということが聖書に書かれてあります。またローマ人の手紙にはこうも書かれています。ローマ人の手紙の5章の12節をお読みしたいと思います。こういうわけで、 ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広まった。とはこのことです。罪の結果として人に死が入った、人が死ぬものとなったということが聖書が教えることです。そしてこの死とは、この肉体の死だけではなく、人は死んで全てが終わるのではなく、死後の裁きの結果、第二の死がある。聖書はこれを永遠の滅びに至るのだと教えています。最初にお話しした地上では旅人とは、アブラハムのように神様を信じた者だけのことではなく、すべての人について言えることで、人はこの肉体の人生を終えた後に、待っているところに向かって旅をしているものだと言えます。しかもその最後の到達地、目的地は、神様から永遠の祝福を受ける天国か、あるいはそれを全く受けられないところ、それどころか、すべてを作り、すべてを存在させている創造主なる神様との関係が完全に断たれて、なお存在し続けなければならないところ、そこで自らの犯した罪の罰を永遠に受け続けなければならない、地獄、究極の悲惨に至るか、そのどちらかだと聖書に書いてあります。どちらに行きたいかと言われれば、天国の方がいいというふうに言うに決まっていると思います。それなら神様は全ての人を天国に入れてくれればよいではないかというふうに、それが愛ある神様ではないのかというふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。しかしそれは事の成り立ちをすっかり無視して、全て自分の都合のいいように主張しているに過ぎません。それは神様は創造主であられ、私たち人間はこのお方によって作られたものに過ぎない被造物、その関係をわきまえるなら、そんなことの言える立場ではないと言わざるを得ないことを認めるしかないでしょう。そもそもご自身に逆らい罪を犯し続ける人間を神様はもう一度祝福する義務などはお持ちになっていらっしゃいません。もし神様がそうしてくださるとすれば、それは神様の一方的なご行為によることで、なぜそうしてくださるか、なぜそうしようと今も私たち罪人を滅びから救い出そうとしてくださっているのか、私たちはただそれは神様は私たち罪人を愛してくださっていらっしゃるからというしかないのではないかと思います。ここで聖書を2箇所お読みしたいと思います。最初にローマ人の手紙の5章の8節、先ほどお開きした5章のところの8節をお読みいたします。304ページ、ローマ人の手紙の5章の8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。もう一箇所はヨハネの福音書の3章の16節、新約聖書の180ページ、ヨハネの福音書の3章の16節もお読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。先ほどアブラハムというイスラエル民族の父祖と呼ばれる人のことをお話ししました。この人は信仰の父と呼ばれています。聖書にはこう書かれています。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められた。神様は私たち罪人を滅びから救い出し、もう一度ご自身と共に永遠の命を持って生きるものとして生まれ変わらせること、そして永遠に祝福したいと願ってくださり、私たちと神様との関係を断絶した滅びに至る原因である罪の問題を解決するために、ご自身の最愛の御子を十字架にかけて私たちの身代わりにお裁きになりました。 このイエス・キリストを信じる者を、この救い主を信じる者を救ってくださるとお決めになりました。そして本当にそうしてくださったのです。この救いのご計画を実現するために、その最初にこの神を信じたこの一人の人アブラハムを通して、この救いのご計画が実行に移され、そして今に至り、そして今から約2000年前に神の御子、神である方が人となってこの地上に来てくださり、十字架にかかって死んでくださった。何のためにか、それは私たちの罪をあがなう、私たちの罪を神様からの許しを得ていただくために、ご自身の血をお流しになった、ご自身の命を捧げてくださった、これが救い主イエス・キリストというお方です。今申し上げた通り、この神様の人類への救済、救いのご計画はこの十字架によって確実に実行され、今はこのお方イエス・キリストを信じる者を、神様は今か今かとお待ちになって、ご忍耐を持ってお待ちになっていらっしゃいます。しかし、この救いに預かるために必要なものは、それは今までお話した通り、救い主イエス・キリストを信じる信仰である。このお方を信じるだけで救ってくださる、この事実が私たち自身の救いの、このイエス・キリストというお方の十字架の死と、そしてその葬りの後の3日目のよみがえり、このことを真実であると、そしてこれが自らの罪のためであった、この救いのためであったと信じる者を救ってくださる、これがイエス・キリストの福音で、今この福音が誰でもこのことを信じる者に与えられる、永遠の命が、罪の許しと永遠の命が与えられるという、この福音が今望む者には誰にでも与えられるということが聖書に書かれてあることです。先ほどヘブル人への手紙の11章の1節を先にお読みしました。そこには信仰について書かれてありました。もう一度お読みしますが、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるもの。私たちは救いを望むと思います。誰がその永遠の滅びに落ちたいと思うでしょうか。私たちが望むもの、それは今もしこの方を救い主として信じれば、許しが与えられ、そして永遠の命が与えられるということが聖書に書かれてある福音です。私たちは先ほどお話した通り、最終的な目的地、私たちが作られた目的地、目的にかなったところに帰ることができるか、それともそうではなくて、この作られた神様から完全に切り離されて永遠に苦しみ続けるその滅びに落ちるか、そのどちらか二つの一つに向かってこの地上を歩んでいる旅人だというふうに言えます。ぜひ私たちのこの肉体の人生が終わった後に待っている永遠の人生を、この神と共にある永遠の命をもって、このお方に祝福され続けて、この方の素晴らしさを知り、喜び楽しみ、そしてこの方を褒めたたえる、その救いに預かること、永遠の命をいただくことを強くお勧めして、メッセージを終わります。ありがとうございました。